ニューヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。
アミです。
はい、元気ですか？
元気ですよ
まず最初に何かアップデートしていきましょうか、う
ん
う
ん、はい、何かありますか？
来週だけどさ、
うん、
9月30日からついに、うん、ついについにニューヨークのレストランがインドアダイニングが再開。
うん、今は外だけやもんね。
うん、あれもね、だってもう寒くなってきたからね、うん、
寒い
ねえ、なかなかもう、うん、もう今日ね、通ったらね、暖房つけてるとかあったよ。
うん、必要
ねえ、
うん、
じゃないともう、まあでもね、再開するといっても 25% の収容率だって、
うんうんうん、
だからすごい狭い店とか大変だよね、うん、小さなさ、カフェとか4席しかないカフェとかだとさ、うん、1席しかダメってことでしょ。
そうなの。でもなんかそれで大丈夫やったらおいおい50にしていくみたいな、
うん、うんうん、1ヶ月後にはね、うんうん、50にするかもって言ってたよね、うんうん、
でもまあカリフォルニアとかもさ、開けてさ、うん、結局また増えてしまっちゃったりしたからさ、
うん、あ、すぐね、うんうんうんうん、
どうなるか分かんないね。
ねえ、まあどうなるかな、うん、なんかあとね、すごいうんって思ったのは、
うん、
あれだってね、なんかね、うん、私が見た記事ではね、
うん、
あのそのお会計に 10% まで、うん、最大 10% までなんか金額を上乗せして OK みたいな、
うんうん、コロナフィーみたいなんです
ね。そうそうそうそう、あれを取られるかもしれないね、
うん、
これから。あれはでもいつまでなんだろうね、ずっとなんだろうか、
うん、まあ、それは言ってなかったね。
うん、
でもなんか働いてる子たちとかは、うん、なんかもしそれがついたら、うん、それってもうタクスと一緒で絶対取られちゃうことになったら、うん、その分どこでさ、ケチるかって言ったらさ、ちょっとチップをケチる、
うん、まあそうなるよね、
ケチろっかなってなるかもしれへんから、うん、なんか働いてる子たちは、うん、なんかチップで稼いでる子たちは結局嫌やみたいな。
まあなんか結局トータル一緒なんじゃないかと思うよね、う
ん、なんかまあじゃあお店やってる人たちはその 10% で儲かるかもしれへんけど、
うん、
そのね、チップで働いてる人からしたら迷惑かなって思って、
うんうん、まあそうだよね、うんうん、なんか最近は、去年とかもなんかあったけどさ、あの、うん、ブライアントパークとかで見たけど、うん、鎌倉みたいなさ、中に透明のね、みんながこうご飯とか食べれるようなカフェ、うんうんうん、あの、なんていうの、個別のなんかこうカフェみたいなのが結構できてて、
はいはいはい、
最近はそういうのがイーグルって言うんだっけ、あれはなんか鎌倉みたいなやつ、うん、とか、あと最近見たね、タイムアウトではスペースバブルレストランっていうんだって、あのこと、そのなんていうの、個別のね、部屋みたいになってるから、うん、まあなんかみんなが気兼ねなくその中で自由に食事とかができるっていうね、あれが流行るんじゃないかと言われています。行ったことない。でもあれ行ったことある？どうなんだろうね、まあでもなんか、うん、見た目はすごい楽しそう、
うん、まあ暖かかったらいいけどね。
うん、
もうだって寒いやん。
ねえ、ニューヨークはもうね、すっかり秋ですね。
そう、もう結構冬ぐらいの秋、
うん、先週がすごい寒かったんだよね。
めっちゃ寒かった。
ねえ、今週またちょっとだけ戻ってもこっからは下がるだろうなっていう感じです。
はい、
他は何かある？あとあれだね、大坂なおみ選手が全米オープン、
うん、
優勝、
やい、
おめでとうございますこれは、
そうだね、
うん、ニューヨークでね、あったからね、
うん、素晴らしい、
素晴らしいね、なんか嬉しいよね、うん、日本国籍のね、人がやっぱりそうやって優勝ってなったら、
うん、
私2年前にね、見に行ったの、
へー、
US オープン、
すご
い、うん、すごい、なんか良かったよ。なかなか機会ないじゃん、そんな US オープン見れるっていうね、うん、その時もね、あのセリーナと大坂なおみちゃんが決勝でやったやつ、
うん、
あのすごいなんかちょっと揉めたじゃん、
あ、判定がどう
こう、そうそう、ブーイングでさ、大坂なおみさん最後泣いてしまってさっていう、うん、あのなんか結構揉めに揉めた、
あれ見てたんや。
あれのね、私が見たのは準決勝だったの、あれは決勝だったじゃん。で、2つの試合見てセリーナと大坂なおみさん勝ったから、その決勝で2人がやったっていう、
うん、
なんかテニスとかね、あんま見たことなかったけど、ちゃんと、
うん、
面白かった。まあなんか大坂なおみさん出てたのもあるけどね、なんか、まあ、あとセリーナとかもね、なかなかそんな見れるチャンスないからさ、
うんうん、
ちょっと興奮したあれは、
うん、
じゃあもう今日はトピックに入りますか、
うん、
今日はですね、リクエストをいただきました。ペンネームが徹子さんから、
うん、
ニューヨークのペット事情について知りたいということです、
うん、
で、質問を3ついただきました、
はい、
まず1つ目、
はい、
トリミングのお店はたくさんありますか。で、2つ目、アメリカではどの犬種が一番多いのか、
うんうん、
3つ目、 アメリカでも犬に服を着せるのかっていう質問をいただきました。で、このリクエストいただいたから、インスタとかでもね、
うん、
今度このペット事情をやるから質問あればくださいって言ったらね、いくつか質問いただいたので、
うん、ありがとうございます。
後でちょっと読んでみますね。まずこの最初のこの質問から答えていこうか。トリミングのお店たくさんありますか？なんかトリミングのお店ってなんか日本の方がいっぱいある気がする。なんとなくね、イメージ的に。こっちってペットショップってあんまないじゃん。
そうね。
なんかあの大きいやつあるよ、
うん、
ね、あのなんだっけ、あれペットコ、
ペットコ
ね、うん、ああいうのとかあるけど、うん、日本ってペットショップすごいあるじゃん、
うん、
あれがないから、うん、まあないことはないと思うけど、なんかあんまり見ないような感じがする、
うん、
街歩いててね。
そうね、
うん、動物のお医者さんは結構ねあっても、
うんうんうん、
でもね、ニューヨークにさ、あのマー君と里田舞ちゃんいるじゃん、
はいはいはい、
で私あのなんか昔から結構ブログを見てて、彼女のね、うん、里田舞さんの、犬いるのあそこね、でアメリカに来て、
うん、
もうあの衝撃だったっていうのが、その初めてトリミングにその犬を連れてったら、すごいなんかあのね、まん丸みたいな頭が顔がね、すごいカットになって帰ってきたっていうのを書いてあって、その写真載せてたんだけど、うん、わーすごいなって確かに思うような、なんかあの写真だった。
あ、やっぱセンスがちょっと違うよな、う
ん、そう、ま、かわいいけどなんか、ま、ちょっと面白いよね。
何犬なの、ちなみに。
ね、あれか、なんだ、プードル、トイプードル。
あ、トイプードル、ね、
うん、すごいね、可愛いんだよ、あの犬なんか。で、
なんかトリミングのお店あんま見たことないな。
ね、
まあでもあるやろうけど、うんうん、多分日本の方が多そう。
うんうんうんうん。なんかね、おベビさんの、
うん、
おばさんの家とかがすぐ裏にあって、うん、そこに犬がいるんだけど、なんかコロナの間に多分自分でカットしたんだろうね、あのお家の人が。なんか前髪ガタガタになってるんです。なんか多分ペットショップとかも開いてないから、多分自分でカットしたんだなと思って、うん、なんかこんなところにもコロナの影響があるなって思ったの。あとは、うん、どの犬種が一番多いのか、
うんうん、
これね調べてみました。
なんかでもこれっていうのはなくない？
それがね、あるらしい、
うん、
これっていうのが、
まあ、あるんやろうけどさ、自分で見てたらなくない？
あー、まあね、確かにね、
なんかそんなこれが多いなってあんま感じたことない、
うんうんうんうん。
でもなんか、うん、あれの傾向あるかも。なんかちょっと白人の人の犬やなとか、
あ、
なんかちょっと黒人の人の
好みが、ね、
よく飼ってる犬やなとか、うんうん、みんなそれぞれの好みがある、出てるな、流行りなのか、
うんうんうんうん、ね、
うん、
アメリカで29年連続1位の、
うん、
犬種があるの、
うん、
なんだと思う？
分からん。
29年連続1位ですごくない？
ピットブル。
あ、ラブラドールレトリバー。
ああ、そうなんや、
うん、まあ確かに多いかもしれないなと思うよね。2位以下は、
うん、
ジャーマンシェパード、
うんうん、
ゴールデンレトリバー、
うん、
フレンチブルドッグとか、まあいろいろ書いてあるな。
うん、
基本的に中型から大型犬が好まれているのが分かるということです。
うちも大きいしね。
うん、そうだよね、うん、そこがまたなんかちょっと違うかもね、うんうん、
でもなんか LA にいた時は、うん、もう見る犬、見る犬、7割ぐらいピットブルやった。
あ、そう、うん、へぇ、
なんでこんな多いんやろって思ってた。
なんかね、ピットブルって確かニューヨークのアパートメントで飼っちゃいけないんだと思う、
うん、あ、そう
なんや。なんかそういうのが、ね、あるらしい。なんか州によって
犬種がある
ん、まあ、うん、なんか家ではいいけどアパートメントでは飼ってはいけない犬種があるらしい、
うん、
ニューヨークはね。
ニューヨークアパートやもんね、
うん、ねえ、なんでだろうね。なんか暴れたりするのかな。暴れるというか、
なんか、でもなんかちょっと怖いよ、見た目は。
うん、なんかちょっと壊したりするのかな。激しいのかもしれないね。
激しいと思う。
うん、あと犬に服を着せるのかっていう、これはね、見てた感じね、
うん、
日本ほどじゃなくない、
うん、
ね、日本って結構多いよね、
うん、小型犬とかね、
うん、こっちでもねたまにいるけど、だいたい小型犬がなんか着てる感じのイメージはある、
うんうん、
寒くなってきたらね、なんかちょっとセーターとか着てたりする犬がたまにいるかなって感じ、うん、本当でもたまにだよね。
なんか夏は、うん、多分さ、あのアスファルトが暑いから、うん、なんかあの靴下みたいな履かせられてる子たちはいるけど、
ね、
多分なんかおしゃれっていうよりは実用的なやつだと思う。
そうだね、うん、 なんか私あのブラックライブズマーターの時にプロテスト行った時にね、
うん、
結構一人とかでも行ってたからさ、うん、あの犬も一緒に参加してる人がいて、犬もなんかつけてたよプラカード
かわいい、
そうそう、なんかそうそう、こういう参加の仕方もあるのかと思って見てた。あみ、うん、ちゃんはペット飼ったことある？
うん、あるよ、犬、
うんうんうん、
犬だっけか、
日本で、
うんうんうん
うん、何飼ってたの？
雑種。
あ、ほんと、うんうん、私も日本で犬飼ってたな、子供の時から、うん、まあ23ぐらいで亡くなったのかな、
うんうん、今はね、
うん、
あのルームメイトが猫を飼ってるから、
うんうん、
お家に猫ちゃんがいる、
うんうんうんうん、一匹だっけ、
うん、一匹、うん、
猫も結構多いよね、
うん、
私ね、ニューヨークで今の家が4軒目だけど、1軒目と2軒目はね、やっぱ猫がいた、
うんうん、
1軒目はね、3匹いたな、2軒目もね、犬も猫もいたな、そこは確か、
そうなんや、
うん、
でもまあペット飼ってる人多いよね、
多い、うん、そう、それもね、ちょっと調べてみたら、
うん、
アメリカはね、
うん、
これちょっとね、今年のがなくて去年のデータだったんだけど、
うん、
ペットを飼ってる人の割合がね、まず犬を飼っている人 48% だって、
半分、
すごくない、
うん、
猫を飼っている人 38%、
うーん、
なんかもうほとんどじゃんって感じだよね。これに対してね、日本はね、犬を飼っている人 12%、猫を飼っている人 9%、 だからやっぱりその飼っていいところがさ、飼っていいマンションとかああいうのがね、いろいろあるじゃん日本は、それが多分大きな違いかもしれないね、うん、やっぱり厳しいからね、うん、
いやさ、なんか犬のさ、
うん、
こうだいたいペットショップで買うのがやっぱ多いやんか、
うんう
ん
う
ん、でもこっちはさ、まあニューヨークはペットショップあるけど、
うん、
まあ、LA とかやったらないやん、
うんうん、
まあ、絶対売るものじゃないみたいな感じやからさ、うん、で、まあ、アダプトをしたりとか、うんうん、そういうところがいっぱいあるしね、うん、なんか、
そうそうそう、ニューヨークもね、でも確か7月だったと思う、今年の、
うんうん、見たニュース、
ね、あの、うん、ペットショップで犬、猫、
うん、
もう一個なんだかな、ウサギかな、
うんうん、
を販売するのを禁止っていう法案が可決されたっていうのを見て、
うんうん、
まあもともとペットショップってそんなないじゃん、
うん、少ないよね、
こっちにね、じゃあペットをどこで飼ってるのかって言ったら大体まあアダプトする、その保護する、うん、保護犬とかね、保護猫だったり、あとブリーダーの人から買うのがほとんどなんだろうね、
うんうんうん
うん、でもそのペットショップに売ってるそのペットをなぜ販売するの禁止になったかって言ったら、その悪質なブリーダーの人がペットショップにそのもう繁殖だけを目的にすごいなんかね、産ませて無理してね、
うん、
あので病気があったりとかしてもないとか言って嘘をついてっていう問題がすごい起きたんだって。それでなんかペットショップでじゃあ売るのを禁止したらそういうブリーダーの人がいなくなるだろうっていうことで、うん、あれが禁止になったんだよ ね、
ね。
ただまあじゃあすぐ売りませんっていう風にはならないじゃん、まあ
うん、
じゃあ今いる子たちどうするのってことになるから、まあ、すぐじゃないんだろうけど、うん、まあ、いつまでとは書いてなかったけど、まあ、その子たちが、まあ、売れたらもう終わりということらしいです、う
ん、でもなんかその後ネットでみんな買ったりするんじゃないかみたいな感じで、うん、それがちょっと怖いよね。
結局まあ場所が違うだけってことか、
そうそうそう、よりさイリーガルになっちゃうやんか、
うんうんうんうん、
しかもなんかペットとの距離もさ、こっちの人はすごい近いよね、
うん、
なんかみんなすごいなんかレストランとかにも全然連れていくし、
うんうんうんうん、そう、ペットフレンドリーのね、うん、お店が結構多いよね、
うん、
それがね、そう、質問が来てます、
はい、
そのことをね、言ってくれた人がいます、
はい、
ペンネーム、小森のおばちゃま様、うん、嘘、おばちゃまさん、待って待って、言えない、小森のおばちゃまさん、
うん、
小森のおばちゃまって知ってる、あみちゃん、
え、知らん、
知らん、
なんなんそれ
そうか、ね、小森和子さんっていう人が昔いて、すごい今懐かしいなと思って
る、細木和子しか知らんわ、
あ、そうなんかまあタレントかな、タレント、うん、タレントみたいな人、
うん、
うん、まあペンネーム小森のおばちゃまさんから、
うん、
ね、質問いただきました。ペットはどこまで連れて入っていいのか。
あ、
そう、だから結構ね、レストランとかも OK だったりするし、
うん、
生鮮食品を売ってるお店はあんまりダメだね、
まあ、ね、
スーパーとかね、
うん、
ハイトコアはダメだけど、結構メイシーズとかも良かったはずだし、うん、結構デパートとかね、OK なとこ多いよね。
うんうんうん、
サックスフィフスとかも良かったはず、確か。
なんか私こっちに来てびっくりしたのは、多分前も行ったことあるけど、うん、飛行機乗った時に普通に飛行機の席の、
うんうんうん、
乗ってるに人の膝の上にワンちゃん乗ってたの。
うんうんうんうん、
いいやみたいな。なんかケアドッグっていう申請を出したら、うんうん、もうなんかこの子は私のメンタルに必要なです、うん、みたいな書類を出してもらったら乗れるって言って一緒に、
うんうんうんうん、私一回見たことあるわ、
ね、
でもその犬がすごい吠えてて、なんかみんながすごい
いやいや
ねえなんかんみたいな感じで言ってたからさ、あまあなんかねすごい小さい犬だったんだけど、すっごい吠えてたんだよね。そう
なんかあとさ、あのボデカキャットとかいるやん、こっちやったらさ、
うん、
なんかボデカキャットって言うねんけど、うん、なんかあのいろんなデリとか、
うん、
あのスーパー
うん、
なんかこのでっかいさホールフーツとかああいうとこじゃなくて、うん、本当はあの個人の街角のデリとかに猫ちゃんが1匹いて、
うん、
そこのデリが飼ってる猫ちゃんみたいな、
はいはいはい、
なんかそういうのボデカキャットっていうらしいねんけど、
あ、そう
そうそうそう、いろんななんかあのお店の中うろうろしてたり、その辺の寝てる猫ちゃんとかすごい人に慣れてて、
うん、
でなんかネズミとかも取ってくれるらしいの、
あ、猫だからね、
そうそうそう、
ホームデポにいたわ、
あ、本当、
ブルックリンのホームデポに必ずね、うん、なんか最初誰かの猫かなと思ったんだけど、うんうんうん、2回行った時もね、2回目もいたから、うん、あ、この子ここにいるんだと思って、
そう、なんか猫ちゃん、お店で飼ってる猫ちゃんをボデカキャットって言うんだって、
うん、へー、そうなんだ、犬も OK なの、それは、
いや、猫、
猫だけ、
うん、
へー、猫はなんで自由だから、
まあまあ、ほっといてもいいんじゃない、
あー、なるほどね、
覚えたりせえへんしね、
うんうんうんうん、なるほどね、うん、
私の一番家の近所にいる、うん、アルデリのボデカキャットの猫ちゃんは、まあ、めっちゃ人懐っこくて、
うん、
もう行ったら足にスリスリしてくる、
目
を目をスリスリ、
あ、そう、そう、そうかそうか、そう、
あとなんかほんまにあのチップスに埋もれて寝てたりとかめっちゃ可愛い
可愛い
そう、自由なの、
へえ、うん、そうかそうか、うん、次の質問、
はい、
ドレッドヘアの犬どこに売ってるのっていう質問なんだけど、
ドレッドヘアの、
ドレッドヘアの犬見たことない？
うん、あれみたいな、あの掃除のモップみたいな、
そうそうそうそうそう、
あれドレッドヘア、
結構ねニューヨークではよく見るんだけど、あのね、私も最初ね初めて見た時にニューヨークでね旅行に来てた時だったんだけど、何この犬と思って
なんかすげー汚くて、
でなんかもう顔もどこにあるかわかんないし、
そうそう、目とか見えへん、
そうで、なんかまたねグレーだったから、なんかこう汚れてるのかなんかこういう色なのかよくわかんないけど、なんかすごいなと思って、なんか写真を撮らせてもらった、うん、覚えがあるな、なんか触らせてもらった、なんかいいですかって言って、どうなってんだろうと思って、
触ってみたいか
も、ね、すごいなんかあのね硬い、結構まあ硬いよね、それはね、ドレッドになってるからね、でね、あのその犬のこと私も知ってはいたけど、
うん、
どういう風になってるのかあれをねよくわからなかったから、うん、調べてみました、
うん、
ドレッドヘアの犬のこと、まずあの犬はね、うん、大きく3つ、
うん、
まあ、もしかしたらもっといるかもしれない、ちょっと私の調べによると、プーリー、コモンドールっていうハンガリー出身の犬、
へー、
あとはねもう一つベルガーマスコ、
うん、
イタリアの出身の、この3種類が主にあのドレッドになる犬なんだって。で、あれは私最初ね飼い主の人が趣味でやってるのかと思ったの、うん、正直
トリミングと一緒でやってるみたいな、
そうそうそう、あの髪型パーマかけるみたいなさ、たまにあの染めたりする人いるじゃん、はいはい、ああいう感じなのかと思ったら、あの違ってそういう毛質なんだって。で結構ねお手入れがやっぱいるみたいで、だからすごいチリチリなってて、ほっとくと毛玉みたいになるんだって、ぐちゃぐちゃになって。であのね、いろいろ調べてたら、そのほっといた犬も出てきたの、うん、もうねぐしゃぐしゃでこりゃかわいそうだわっていう。でここまでひどいとなんか何時間もかかりますみたいな感じで、そのペットショップの人が言ってて、
すごいお手入れしなあかんねんな。
そうそう、でなんかあの縄状にこうなるから、それをなんか人間が手入れしてあげると自然にああなるんだって。
うん、なるほど。
そうだからね、あれは手入れをしてる証拠だと言ってました。
なるほどね。
でその3種類の犬はね牧羊犬なんだって。だからこうなんかまあ寒さから身を守ったり敵から身を守ったりするために、あのヘアスタイルになっているということです。 なんかね、ポッドキャストで話すから質問ありますかっていうのにその犬を乗せたのね、うん、でその犬なんかちょうど走ってる写真だったの、
うんうん、
だからドレッドがさふさーってあってなんかすごい可愛かったからさただすごいみんなが何この犬可愛い可愛いって言ってすごいね反響が大きかった
そうやねあんまり見えへんもんね、うん、日本じゃね、
ね、日本で見たことないよね、
うんうん、でもなんか逆にさこっちでさ、うん、柴犬とかちょっと知ってるよねみんな柴みたいなさ、
ね、結構人気になってきたかもね
そうそう
あれね
日本の犬、うん、
かわいいよね、うん、見たらねたまに、
うん、なんか
あ柴だと思うねそうそうそう
そう柴とか言ってくるからさ、うん、あそう柴犬
ねえかわいいかわいいそうそうそうで次の質問です、
はい、
ドッグウォーカーのお給料資格はどうなっているの、
うん、
ね私前にね多分あれ資格がいるって言ってしまった気がするんだけど、うんうんうんうん、調べてみたらねごめんなさい嘘でした資格はね特にはいらないドッグウォーカーの資格はね、
うん、
なんかトレーナーとかやるんだったら多分いるんだと思うんだけど、うん、
これお散歩やんねそうそうそうそう犬のお散歩バイトやんね
そう犬のお散歩たまにねいるじゃんこう10匹ぐらい連れて歩いてる人、うんうんうん、あのことをねドッグウォーカーというんだけど、うんそのお散歩代行サービスなんだけど、うん今ニューヨークシティだけで、うん、1922のドッグウォーカーサービスが存在している、
うん、
だから結構ね人気っていうか需要があるんだねこれ、う
ん
う
ん、あれなんか結構お給料いいって聞いたよ
そうこれね4つ目の質問でね、
うん、
お散歩1回いくらとかもあるわけね、
うんうん、
お給料とまあそのお散歩1回いくら全部ね調べてみました、
うん、
まずねまあエリアとかによってもいろいろ違うんだけど、うん、平均ねこれは一般的な相場で、うん、だいたい1回のお散歩が20分だと15ドルから20ドル、
うん、
30分だと20ドルから30ドル、
うん、
1時間で50ドルから60ドルでこれは1匹につきなのね、
うん、
でもし2匹とか3匹とか食えると1匹につき5ドルから10ドルの追加費用が加算される。
なるほど、
うん、で最近はね結構このアプリがあるみたいで、
うん、
犬のお散歩代行アプリ WAG、まあ、他にもね何個かあるみたいなんだけどこれが結構主流みたいで例えば今近くにいないかなってそのドッグウォーカーの人を探したらピピってまあそのねウーバーみたいな感じでさ近くにはい私行けますみたいな人がいるとここで取引が成立するということらしくってそれでやってる人もいるみたい。そうで結局ねあそうそうお給料なんだけど、うん、ドッグウォーカーの平均年収335万円だって。
へー結構もらってるね。
うん平均時給が17ドル。
うんでもなんかワンちゃん好きやったらさ、うん、運動にもなっていいよね、
うん、別
にね、
うん
まあ、なんか生き物がちょっと怖いけどさ。
そうやっぱりね、
うん、
なんていうの自分の犬じゃないじゃん、うん、だからやっぱりなんかあっちゃいけないからやっぱりね道でなんか拾ったりするかもしれないし、うんね、
しかもさもしさ、
うん、
リードとかペッて取れちゃったりした
らそうね車に轢かれたとかさ例えば他の犬と喧嘩するとかもあるかもしれないし、だから結構やっぱりね神経を使うみたいで。
そうそうやな。
しかもねそれ一本でやってる人っていうのはやっぱり雨の日でも雪の日でも1日ね平均6時間歩いてるんだって、犬と。
ハード
そうだからね結構簡単な仕事じゃないんだなと思って。
そうなんや、やっぱそんだけもらうにはあれ、
う
ん、
そうで登録してるそのワグとかに登録してる人とか、うん、その代行サービスに登録してる人は結構ね人気な人は給料もねすごい高いんだって。
うーん
人気のある人は年収が900万円近くも稼いでる人がいるんだって。
すごい。何が人気なんやろ。
なんかやっぱり経験があってとか、まあ、慣れてたりとか、
うん、
なんかまあもちろんそのなんか資格を持ってたりとか、うん、なんかそういうのがあるみたい、いろいろ。で、こういう記事も見たんだ。とある大学生の女の子が、私お散歩サービスしたいなと思って申し込んだらしいのね、このワグに、
うん、
たら採用されなかった。これがね、びっくりだよ。合格率 5% だって。
なんでなん。
だからね、結構すごい高い競争率なんだって。彼女がね、面接中に犬が散歩したがらない時にその犬の目を見るかどうか聞かれ、はいと答えたら、はい、あなたはもう面接続けられません、帰ってくださいって言われたんだって。
うん、
でもう正解も教えてくれなかったと。でまあなんかこのね犬の訓練士をしている人の話によると、うん、犬は目を 覗き込まれるとなんかこう威圧的にそれを感じる可能性があるからかなって言ってたけど、まあ答えはわからないって言ってたけどね。面接とかでその落とされてまた1ヶ月後再び30日後に応募できるから、またその間地元の動物保護施設などをボランティアとかをしてペットの安全に関する技術を磨くよう勧められたと。だから結構何経験とかがやっぱいるんじゃない、なかなか難しいらしいですよ。なんかね、私も前やってみたいなとか言ってたけど、そんな簡単にできることじゃないんだなと思って、他のペット関連アプリローバーっていうアプリもあるらしくって、ここはね合格率 15%。 だからどこもそんな感じなんだね。
私この間、うん、あの彼氏が猫飼ってんねんけど、うん、あの獣医さんに1年に1回連れて行って検査とかするみたいな、
うんうんうん、
でそれについて行ったの、
うん、
でいつもやったら中に入れるらしいねんけど、こう一緒にさ、うん、こうよしよしってさ、
うんうんうん、
あの注射とかされるのをできんねんけど、うん、なんかコロナやから、うん、中に入られへんくて、
うんうんうん、
でこのカゴごと渡して、うん、で終わったら電話かかってくるみたいな。で
ほうほうほうほうほう、
もう中で何が行われてるか全然見られへんくて、うん、でそれをするってなって前の日の夜に彼氏とそれを喋ってたの、
うん、
でもあの子は絶対になんか毎回なんか、うん、あの行きたくない、
あ嫌いなんだ、
そう多分なんか外に出るのが何されるか分からへんから、なんか外に出るって分かったらなんか嫌がるから、うん、とりあえずあのカゴに入れるのがめっちゃ大変やから手伝ってみたいな感じで、
う
ん、
あそう
でもそうなんやって言って、でもさ、うん、猫をさそんなカバンに入れるなんてちょろいやろって私は思ってるか、うん、で、あ、オッケーオッケーって言ってたら、
うん、
なんかねそれだけなの私たちが話してたのは、
うん、
なんだよ次の日、じゃあ何時に起きて何時に行こうってなって、
うん、
私たちが起きたらおらへんねん、うん、
聞いとったんだ、
そうすごくない、
へ
え、いつもその辺でフラフラしてんのにおらへんねん、うん、その日はみたいな、分かってんねん、
そう犬とか猫とかねああいうのすっごい読み取るんだよね人間の気持ちとか
私猫飼ったことなかったから知らんくて、
うん、
なんか犬とかってすごい人間にさフリフリしてくるやん、うん、尻尾さ、うん、だからなんか気持ちを汲んでくれるイメージがあってんけど、うん、猫はなんかこう自由に勝手にやってるイメージだったから、
うん、
でもやっぱ賢いなと思ってほんでもういよいよカバンも用意して、うん、でもどこにいるかみたいな結構家中探して、うん、ほんじゃなんかすごいあのクローゼットのなんか下と床の隙間みたいなところにもうペターってなんか潜り込んでて、
うん、
おいっつってでなんかまた旅とか巻いて、
うん、
で出さして、うん、でももうすっごい嫌がって、
うん、
でなんかゲージに入れようとしたら、うん、もう手足を全力で伸ばして入りたくないみたいな感じで、でそれを一本一本手と足を入れて、うん、もうついに観念していってんけど、
やっぱわかるんだね、てか嫌いなんだ、
すごいと思って、そうだから何されてるのか知らんけど、うん、なんか戻ってきてから、
うん、
その日から2日ぐらいは彼氏のこと無視してた、
こいつ連れて行きやがって恨んでんだ、
そうなんか何してくれたいねみたいな感じで、
あそうあ
まだ許してくれないわみたいな感じで、
あそう
なんかおやつとかいっぱいあげて頑張ったなっつってでもそれで、なんかその子は何もなかって、うん、全部ノーマルです、数値も、うん、みたいな感じで、うん、なんかでも歯だけ磨いてあげてみたいな感じで、歯ブラシ買ってんけど、
うんうん、
それだけで400ドル。
すごいな、
うん、でも安い方って言ってた、
あそう
彼氏の妹も猫飼ってて、
うん、
その子はなんか歯とかがちょっとあんま良くなくて、
うん、
お会計1500ドル。
あそう、
だからまあ動物もなんかさ人間ぐらいお金かかるとか言うやん、うんうんうん、
かかるよね、
やっぱ簡単には飼えないわ、
うん、
と思って
飼えない、そうなんかねペット本当飼いたいんだけど、うん、犬とかねすごい飼いたいなと思うけどやっぱりもう人間だけでも大変なのにさ、うん、なかなかね、
うん、
ペットね飼えないなと思 う、う
ん
うね、
ちゃんとさもうずっとテイクケアしてあげないとダメやんか、
そうそうそうね、なんか日本にいた時もね私、うん、ずっと住んでた長く住んでた家が、
うん、
ペット OK のマンションだったのね、
うん、
でまあ、いつか帰ったらいいかもなぐらいで、まあ、そこ入ったんだけど、
うん、
まあ、結局買わなかったけどね、
うん、
やっぱりなんかその前の犬が死んだこともあるし、やっぱり最後ってすごい悲しいじゃん、うん、私その何ね十何年とかをずっと面倒見ないといけないとか、うん、やっぱり旅行とかによく行ってたから、うん、その間にねじゃあどうするんかとか、そういうことを考えるとね、なんか一人で飼うのってちょっと難しいというか、家族とかで飼うのがやっぱ一番いいんだろうなってすごい思ってた。だから、まあ、家族ができたら犬飼ってもいいなと思ったけど、なかなか家族もできないからさ
それはちょっとノーコメントで
そう、まだ未だに一人だっていうことなんだけど、
私の友達は、うん、あのこっちニューヨークでチンチラ飼ってる。
うんうんうんうん、
初めてそうペットでチンチラって見たからびっくりした。なんか最初ネズミみたいなウサギみたいなさ、うんうん、あこういうのも飼うんや。
可愛いよねでもね。うん、
かわいい、うんうん。でもなんかリスとか飼っちゃダメなんでしょニューヨークは。
ニューヨークリスその辺にいるもんね。
そうそうそう、あのリスをペットとして飼っちゃダメだし。
あそう、日本ではいいのかな。
リス飼ってる
人いる？ハムスターはいるよね。
あ、まあまあ、ハムスターはいるよね、
うん、ハムスターもその辺にいっぱいいるよね、うん、公園にね。
そうな、まあ、リス結構凶暴やからな、
うん、あいつら。なんかね、ニューヨークで言えばニューヨークってあの地下鉄とかも連れて入っていいじゃん、
うんうん、
で、一応でもね何かに入れないといけないのね、
はいはいはいは
い、っていうルールがあるんだけど、はい、これね多分去年のニュースだったと思うんだけど、うん、大きな結構犬だよ、
うん、
ちょっと写真があるんだけど、うん、こういう、うん、ちょっとまあ大型犬だよね、うん、あのね一応こう麻袋みたいなのに、うん、その人は、まあ、入れたというか、うん、でもあの四隅を切って足を出してるわけだからそのまま歩けるのね、うん、でも肩から背負ってるの、
うん、
背負って
るとか風呂敷に穴開けたみたいな感じなん
で、そうそうそうそう、でなんかこうバッグをなんていうの持つみたいに犬をこうなんかぶら下げるんだけどでそれがダメだって言われて、でもすごいなんかそれで言い合いになったみたいな記事を見つけた。
なんか私あのアイケアの青の袋に、うん、を手足4つ切って入れてる人見たことある。
ガサガサガサガサうるさそうだな
もうちょっといい袋にしたれよみたいな
ねえ、なんかそういうことをねする人がいっぱいいるよね。
なんかアメリカってそういうの独特よね、うん、
ねえ、お散歩とかであのスケボーとかに乗ってお散歩してる犬とかね結構いるから、ああいうのはなんかかわいいなと思うよね、
うん、
なんか私知らなかったけど日本はこう、うん、私もねそのペット飼ってた時に、
うん、
最後死んだ時にこう焼いてもらって骨にしてもらうっていうサービスをしてもらったんだけど、アメリカにもあるらしいな同じようなのが。
うん、
アメリカってなんか土葬っていうイメージあるじゃ ん,、
うんうんうん、
でもなんかペットは火葬みたいなのが今は主流って言ってたよ。
しかもなんかさ一緒に入れるんでしょお墓にアメリカ、
うん、
ね、なんかクオモが
日本も入れるよ。
あ、そうなんや、うん、クオモがなんか良しにしたって聞いたよ。
本当、
なんかあの人が動物愛護人で、
うん、
今まで多分ダメやったけど、なんか人は窓そうやん、うん、でも犬は焼いたら一緒に入れていいみたいな感じで、
あ、だから焼くのがあれなのかな、うん、一緒に入りたいから、まあ
うん、お墓によってダメなとこもあるらしいけど、
クオモが決めたってことは州によって法律がまあ違うってことだね。
うん、
なるほどね。ニューヨークのペット事情、
うんうんうんうん、
ですね。
そんな感じですね、
うん、なんか犬の散歩に行きたいなと思って、
うん、
ベイリーっていうねセイビさんの親戚のとこの犬、はいはい、散歩に行きたいなって言ったら、うん、いいけど昔ベイリーは他の人を噛んで散歩中になんかすごいトラブルになったから、うん、どうかなって言っててさ、あまあ今もしかしたら落ち着いたかもしれないけど分かんないって言ってたから、うん、そうか、じゃあやめとくわってこの間話したばっかりなんだよね。
なんかあのこう口パカみたいなのつけたらあかんの、
う
ん、
つけて、まあつけ、多分行くときはつけてるんだと思う、多分ね。
なんかアメリカって絶対リードしないと思うね、うん、みたいな感じや
ね。ね、そうだ、あれを調べたんだ。ペットね、
うん、
飼ってないけど、
うん、
この間ペット飼いたいなって思っていろいろ調べてたの、
うん、
まあ、飼う予定はないんだけど名前とかどんな名前が人気なのかなと思って調べてみたの。アメリカのね2019年犬の人気名前ランキング1位はねマックス、
へえ、
2位チャーリー、
うんうん、
3位クーパー、
うん、
女の子はねベラ、ルナ、ルーシーっていう名前が入ってます。
結構人の名前やねんな。
うん、
なんか日本ってさ、ね、結構食べ物の名前とかとか、
そうそうそう、
なんかつけたりとかするやん。
多いよね。
そう、なんか人間の名前っていうよりなんか犬の名前があるやん。
なんかね、日本のもついでに調べてみました。
うんうんうんうん、1
位男の子はね、レオ、ソラ、コタロ。
あ、コタロはかわいいな。
うん、女の子はね、モモ、ハナ、ココが1位から3位。
あ、
でもね、やっぱりなんかこう日本っぽいなって思う、あのさくらとか、
うん、
麦とかね、ナナとか、なんかそういう名前が多いみたい。
うん、
マロンもね、男の子も女の子も両方入ってるよ。
へー、
うん、8位にコテツって入ってるな。男の子、
かわい
い。私の友達の犬はコテツだ。女の子だけどかわいいよ。イギリスはね、イギリスもまあアメリカと似てるな。1位がアルフィー、2位チャーリー、3位マックス。似てるね。
あ、マックス人気やな。
うん、7位ベイリー入ってるわ。
へー、
イギリスの人気の名前だね。女の子はね、ポピー、次ベラ、モリー。なるほどね、こんな感じです。
うん、
アメリカとまあちょっと似てるね。
うん、私の彼氏の猫はね、
うん、
トビコっていう。
トビコ日本語。
うん、
あのあれ、お寿司の、
そうそうそうそう、
こっちのお寿司にある
多分トビッコのこと。
はいはいはいはい、うん、オレンジの
プツプツ
の
ね。そう、なんかアダプト先の、うん、その猫のお母さんが産んだ子供全部寿司ネタの名前なの。
へえ。
なんかイクラとか。
あ
ー、
かわいい。
イクラちゃんもいて、ウニとか。
うんうんうん
う
ん
う
ん。
で、彼の家にやってきたのはトビッコだったの。
へえ、そうなんだ。う
ん、なんかあのアダプトも結構審査が大変らしい。
うんうんうん。なんかね、あのちゃんと最後まで責任持ってね、
そうそうそう、うん、書類とか、あとうちもどんな環境なのかとかさ、
うんうんうん、
簡単にはもらえない
よね。ね、まあ、変な家に行ったら困るもんね。
うんうんうん、
もし買うんだらね、なんかそういうペットショップで買うって、なんかこっちに来てから、
うん、
なんかそういう観念なくなったかもな。
うんうん、
なんか買うんだったら保護のアダプトするか、うん、なんか誰かにもらうとか、
うん、
なんかそういう 何か縁があるようなあれがいいなとか思う。
そうね、
うん、本当はでもあのキャバリアが買いたいなってずっと思ってたんだけどね。なんかあの白と茶とかの犬がなんか好きで、昔飼ってたのもね、シーズーだった。ああいうなんかこうブチみたいな柄があるような犬が好き。はい、
はい、まあ、そんな感じです
かね。
うん、
ペット事情。
うん、
何かご意見ご感想ありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってください。
はい、私のインスタグラムが sally.pii sally.pii です。時々そういうね、あのインスタグラムであの何か質問ありますかとかも載せるんで、よかったら見てみてください。あとそこのトップページからブログにも飛べるようになってますので、そちらもよかったら見てみてください。はい、ということで終わりです。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day! バイバイ。
バイバイ。